もののけ姫自体がですね、うん、200億弱ぐらいで、
そうですね、
それ前のどっかのこの
日本映画では記録ですよ、
記録作るんですけど、うん、あったように鈴木さん映画ビジネスをきちんとこう調べて、うん、それはまあスタッフを社員として抱えるためもあるし、うん、よく勉強した結果としてだいたいこう講習規模も分かってっていうように、ずっとその前のあの耳を澄ませばの 18.5 億ぐらいで、だいたいその20億弱ぐらいのところで
成長してきたんですね。僕そのぐらいが一番いいと思ってたんですよね、
それをずっとこう研究されて、まあだいたい
研究ってことじゃないですけど、
小屋がいくつあって何時にどこに何人来てっていうことをやっていけば、ほぼこういう形でこういうふうな交渉が上がるだろうっていうのは、僕も一度分かるんだよって計算すれば、
あ、おのずと、ね、間違いないんだよっておっ
しゃってた、それが一気にもののけ姫で10倍になるっていうのは、
はい、
まあ、どちらかでお話しされてましたけど、何がそこにこう大きな変化として一番あったんでしょうか、鈴木さんの今から振り返って。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は月刊誌ウェッジ6月号の特集、令和の日本再生へ今こそ知りたい平成前史に掲載されている鈴木さんへのインタビューの模様をお送りします。インタビューアーは作家で金沢学院大学特任教授の羽鳥善之さん、ウェッジ編集長の大木圭吾さん、ウェッジ編集部の梶田美優さんです。
まあ、ジブリはね、まあ、徳間グループっていうところにあって、はい、でその中で、まあね、本社からそれから関連会社、まあ、徳間書店ってグループってね、関連会社がすごい多かったんですよ、うん、でその中で突出して利益を上げてた、うん、売上と利益を、
そうか、まだ資本関係はジブリの下、
そうなんですよ、
徳間の下にあ
った、そうなんです、うん、でそういう関係の中でね、僕ね、取引してた銀行とダイレクトに付き合わなきゃいけなくなって、はい、でこれが多分ね大きいんですよ、腹立ってくるんですよ、そんなことに自分がね、そんなことに自分が関わらなきゃいけない、僕はまあ好きな映画だけ作っていたかったんですよ、うん、ところが銀行の人が出てきてね、徳間を代表してくれってことになるわけですよ、でなんでかって言ったらお金が儲かってるから、それでね、いやおうなくねそこへ巻き込まれるんですよね、そうするとね、映画作る一方でなんかそんな話があるわけでしょ、うん、そうするとね、それを解消するにはね、自分の中で何が起きたかって言ったらね、激しいもの作りたくなったんですよ、だから宮崎が言ってるようなね、そんな毛虫のね作品、うん、そんなね嫌なものじゃなくてね、もっと激しいものをやりたくなった、刺激
的でみんなが笑いにするような、
そう、でそれはね、みんながどうかなんてあんまり考えてないですよ、とにかく自分がね、うん、この面倒くさいとこから突き抜けるようなものが欲しかったんですね。
なるほど、
うん、それが多分ね、宮崎にそれを要求した、だから宮崎が最初作ってたやつなんかも僕ね、それも否定したしね、もっとちゃんとやんなきゃダメですよっつって、うん、でまあね、それは僕の立場は最初の観客なんで、そういうことも要求してきますよね、でそういう中でもののけっていう企画をね、まあ、かつてそのね、そこの時点をあの振り返ることね、すぐることね、十何年前に一回企画してるんですよね、うん、でそれをやろうかってことだったんですけれど、やっぱりね、十何年経ってやっぱり古びてたんですよ、でそれをどうやって新しいものにするか、まあ、そこら辺がちょっとね、大変だったんですけれど、とはいえ、まあ、僕自身はまあね、本来ね、映画を作りたい、そういうことで言ったらある種の、ね、文芸みたいなことやってみたかったんですよ、ところがお金儲けを要求されるわけでしょ、それは腹立ったんですよね、やってるうちにね、本気になってやろうかなって気になっちゃったんですよ、それがあのもぬけ現象のなんていうんですか、根っこにあるんですね、
あの鈴木さんの中の今のメンタリティはそうなんですけど、実際のビジネス上のこう組み立てとしては、はい、うん、そこからどう組み立てていくんですか。
いや、僕はね、ものすごい単純化したんですよ、はい、単純化っていうのはどういうことかって言ったらね、映画っていうのはご承知のようにね、あの観客がね、入場料払うじゃないですか、はいはい、でそれに対して人数かけるとね、総売り上げっていうのが出るわけで、はい、で僕ね、それがまあいわゆる 公衆、
公衆、
うん、でそれをね、工業収入を例えばですよ、100億円いこうと思ったらね、100億円宣伝しようと思ったんです。
ああ、
うん、でこれ何の根拠もないんですよ、何の根拠もないけれど、実際の宣伝費プラスね、まあタイアップその他で、
100億
の、それだけの規模のものを出しちゃうんですよ。
あ、なるほど。
そうするとそのぐらいの規模を出せば興行収入も100億いく。
なるほど。
当時はそう考えましたね。
なるほど。
でやってみたらその通りだったんですよ。
まあ、宣伝プロモーション費用を相応に使うことによって実現できることだと鈴木さんは信じたんですか？
もう信じるしかないですよね、
うんうん、そこがすごい、
やっぱりやらざるを得なくなったんですよ、それは、
うん、あの2倍ぐらいだったら普通の人でも凡人でも思いつくかもしれないんです
が、いやだからね、
一気に10倍になる、
うん、まあ、今まで日本円が達したこと、達成したことのない数字を上げようっていうわけで、だから若いからできたんでしょうね、うん、これでまあね、その銀行のいろんな話聞いててもね、ちまちましたつまんない話ばっかりだったんでそれを突破してね、なんかやってみたくなったんですよね、でやってみたらね、うまくいったんですよ。だから僕同じことをやってるんですよ、実を言うと千と千尋で、要するに物のけ姫の時のね、何しろさっきの話でやっとそこへ戻るとね、
報道の知り合いから、
うん、これでね、
半分だろうと言われた、
うん、半分だろうっていうのを東宝さんが言ってると。
でも半分でも同じなわけですね、
それは
100億あるわけだから、
それはすごい数字なんですよ、
半分
だけど、僕としてはね、なんかね、半分って言われたのが腹立って、うん、でどう思ったかって言ったら、だったら物だけの倍を目指そうと、
うん、
でそのためにね、僕がやったことは2つしかないんです。1個キャパを倍にしました。
え、キャパというのは公開関数ってことでしょう。
で映画館ごとに、ね、はい、席って決まってるじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとその席数を倍にする、
皆さん倍にすると、
だって倍にしたいんだから倍にするしかないですよね、
うん、
でそれがまず一つと、前回そのもののけでやった宣伝の総量ってのあるじゃないですか、はい、これも倍にしてみようと、
うん、それは費用だけではなくて、うん、
実際の費用プラスタイアップその他なんですよ。
メディア、メディアミックスというか、う、新聞、雑誌、い
ろんな
テレビを使って、
そう、抽象的にはあんまりやらなかったですね、積み上げてったんですよ。
なるほど。
例えばですね、沈
めていったわけですね。
例えばですね、新聞販売店、
はい、
何店ありましたか、はい、当時は
相当ありましたですね、今の3倍はあったかもしれない。
そうすると僕ら読売新聞というところと組むんですけどね、そうするとあれはね、6000店舗で扱ってたんですよ、
うん、
そう、6000でしょ、そこで働いてる人は、
なるほど、
1軒あたり、
なるほど、まあ5人か10人、
10人じゃ済まないぐらいなんですよ、それに6000をかければ6万でしょ、
6万人が、
そうなんです、これをやってみたんです、
6万人が映画のプロモーションのために
動く、に関わるわけでしょ、
はいはい、
関わるわけでしょ、それはお客さんに対して、新聞読んでる方ね、読者に対してポスター配るとかなんかってあるじゃないですか、
はいはい、
あの新聞販売店って、それからあの時に一番大きかったのは実はローソンですよね。
ローソン、はいはい、
で当時は今ね1万何千本だったけど、当時8800、そうするとね、そこで働いてる人は働く人に見つけたんですよ。
なるほど。その例えばこうチケットを配るとかポスターではなくて、働く人がどれだけの人が関わるかが大事なんだっていう。
そうです。でその人たちがポスターとか、ね、そういうものを扱うわけでしょ。そうすると各社、あの各なんだ、ポスター1枚貼るだけで8800人動くってことですよね、そうやって積み上げてったんですよ。でそれをさっきの新聞だって6万でしょ、はい、8万でしょって、でこれをね増やしていくんです、
足してって、
はい、そうすると今のね、あの一番大きかったのは郵便局ですよね。
郵便局だった人は20万人ぐらいだ
ったんです。10万人でしょ。
いや当時24万なんですよ。
24万、うん、
でこの人たちがみんな扱えるジブリのものがあったら、その人たちも協力してくれるわけでしょ。
それからみんな関わると話を
するし、そういうことです、
話題になるわけです、
ね、関わった人たちの人数で、その数字に近づけていくんですよ。
でもその頃そんな発想する人鈴木さんしかいなかったんじゃないですか。つまりある種の興行っていう、
そのことは誰も考えなかったですよね。
いや誰も考えないと思いますね。ポスター何千枚は考えるけどね、
ポスターとかメディアにいかに露出するか
で、ね、まあ、考え
たり考え
るだから、例えば日本テレビともやったでしょ、そう、日本テレビさんはあそこは全国ネットでしょ、そう43局あるんですよ、そう1局あたりこの作品に直接関わる人は何人かって考えるんです。 でこれも足すんですよ。こうするとベースがね気厚くて100万人になっちゃうんですよ。
うん、100万人の人が自分はこの映画に関わってるんだと思うこともあるん
ですよ、ね、でだけじゃないんですよ、うん、皆さん家族がいるんです、そうすると当時は3人以上いるから、そうすると3倍になるんですよね。宣伝にで関わってくれると同時に観客でもあるわけですよ、それを考えたんですよね。
なるほど。
それから出版社もね実を言うと当時で、
そうですね、
3社ぐらいでやってるんですよ。
そうなんです、
ね、なんで徳間書店なのに他の出版社とやるのかとか、
ね、1社じゃなくて3社ぐらいって、そうなんです、普通1業態1社なんだけど、うん、プロ
でもう1個やったのは電通と博報堂一緒にやってもらったんですよ、ね、
あれは両者相乗りなんですか。
そうです、そういうこともやりました。
あ、そうなんだ。
僕が1個だけね、本当にやりながら、これはもういろんなところで僕喋っちゃったんですけどね、まあ始まってみたら本当にね倍のペースで行き始めたんですよ、で聞こえてきたんですよ、いろんな映画が困ってるって。
あ、確かに。
そうなんですよ。それでね、この作品で終わるんだったらいいですよ、ジブリはその後も作るわけでしょ、これはほっとけなくなったんですよ。
そうか、
で慌てて止めに入ったんです。でもかなり手遅れなんですけどね、それが中途半端になる数字なんですよ。他の映画
が公開される時間がなくなってくるんです
ね。だから「もののけ姫」ってね、興行収入ベースでいくと、あれちょっと間違ってるかな、あれ配給収入とそれとは混乱してるからあれなんですけれど、要するに400億ぐらいいっちゃうなと思ったんですよ。
あの千と千尋の方はですね、もののけが大体200億、千と千尋は300を超えてほぼ止まるんですけど、
だからそれを400にしちゃいけないと思ったんです。
ほっといたら400いっちゃうかもしれないと。
そうです、だから映画館をね、まあそういう、まあ、細かいことで言えばね、まあ、観客動員ということで言えば、タイアップをするところ同時にその人たちがお客さんになってくれるってやつです、これですね、それはね真面目にやりました。ただ一方で僕実はね悩んでたんですよ。悩んでたってもう一個、これもまあ僕いろんなところで喋ったんですけれどね、いろんなところで喋ったっていうのは、あの宮崎吾朗っているでしょ、
はい、
そう、僕ね彼にね言ってるんですよ、どうしようって。でいつもそういうこと僕ね平気で言う方なんですけれど、もののけがヒットしたじゃんって、で今作ってる千と千尋、これどのくらいヒットするのがいいのって、で同じ話してるんです。東宝は実を言うと半分だって言って、でこれもそれでやるっていう手もある、同じっていうのもある、倍にするっていうのもある、どれって。
なるほど、五郎さんに
尋ねたと。彼に決めさせたかったんです。そしたら彼がねちょっとね間を置いてね倍って言ったんですよ。
倍と。
でもその代わりそのことによって失うものもいろいろあるよって言ったんですよ。それは皆さんね、人間っていうのはそういうもんですからって。そ、ね、僕それはね話したんですよ。やっぱりねいろんな人見てきたけれどね、もてはやされたらその人はダメになる。
なるほど。
でそれでは終わらないって。それは家族その他にも及ぶって。どうするっつって。
思わぬ成功がその人を狂わせることがあるんだよ。
それは見てきましたもん、ちっちゃいところでも。それは五郎君がね。一瞬悩んだんですよ。でも悩んだけれど彼が言い出したのが倍にしてくださいって言ったんですよ。でなんでって聞いたんです。ちょうどねオープンなんですよ美術館の、
あの三鷹のジブリの美術館が、
で あれの責任者五郎君だから。
なるほどなるほど。それは多くの人が来てもらった方が、
だから僕はね本当にいいのって言ったら五郎君がねいいって言うから、だったらそれやろうって言って、だから心を鬼にしてやりました。
でも宮崎駿さんは別に狂わなかったので、それは鈴木さんが防波堤になってるから、そういうあのビジネス上のことは全部かぶられているわけで、あのこの時に僕はもう一つ面白かったのは、あの宮崎さんご自身があの10歳の女の子たちのための映画にしたいと、で生きづらさを抱えている少女たちがあの生きる力を取り戻すようなものにしたいんだと。あのあと一つ僕やっぱりすごいなと思ったのは、あの言葉は意志であり自分であり力であるから、言葉の力をもう一度少女たちが得られるようなものを作りたいんだっていう、いやすごいね、あの
それはあれですよね、
っていうか
僕なんか、まあ、そこら辺はね、商売からなんとなく分かってるんですけれどね、いわゆる児童文学、
はいはい、
児童書ってね、要するにアイルランドっていうところで生まれてそのまま発展したのはイギリスなんですよね、そこに今言ったことが全部書いてあるんですよ。
なるほどなるほど。
そうなんですよ。 だからね、自分の名前を大事にするとか、言葉を大事にするとか、あれ全部それがテーマですよね、あのファンタジーって、
千と千尋は特にそれにな
ってるそうです。だからそのね、あの日本でそういうものをやってみようってことですよね。いろんなね、メディアでね、書かれまくったんですよ、千と千尋のこの大ヒット、ね、宣伝がすごかったから。
あ、なるほど。
それで宮崎がね、怒っちゃったんですよ。分かりやすいんですよ、これ。
つまり商売系を出しすぎたことが、まあ、
っていうのかね、
周囲がやっかみで批判するわけですね。
彼の心の中の声をね、叫びをね、言えばね、作品の中身はどうだったんだって。
なるほど、なるほど。
宣伝だけが良かったのかって。っていう。
なるほど。
やっぱり彼は作家っていうのかな、
やっぱり鈴木さんに対するね、嫉妬みたいなのが宮崎さんの中にあるんで、自分とこう異質な人に対するこう恐れと嫉妬と対抗心みたいなのが絶対、
はいはい、いやだからすごかったですよ、主要な人をね、一人一人自分の部屋に呼んだんだ、で何やったか千と千尋がヒットしたのはね、内容なのか宣伝なのか、
どっちだと思う、
家と家のようなすごい人ですよ ね、
やっぱりすごいライバル心があるんで、ね、鈴木さんに対する、ね、
そう
う自分ができないことをできる人に対するライバル心があ
るんで、そういうことですよね。
で次はじゃあ鈴木さん、宣伝はしないでほしいとハウルでおっしゃるわけですが、
はいはい、
それでも調べると196億っていう数字
が、いやだからね、さっきちょっと申し上げたようにね、宣伝って2種類あるんですよ、内容を伝えるってことと、ね、一方でね、ガンガンやるっていう、そうするとね、僕はそれをね、本案したんですよね。どういうことかって言ったら、内容を伝えなきゃいいんだろうと、ね、内容を宣伝で伝えることが宮崎にとっては嫌なことだったんだろう、だからといって宣伝の量を減らす必要はないって、そこでね、宣伝の量は減らしてないんですよ、ただ内容は伝えなかった、これ本当にやりましたね。
なるほど。それがいつも今度のこともあったし、鈴木さんの中で内容を明かさない一方では糸井さんとのやり取りでコピーをどうつけるかっていう
面白
い話がたくさんあって、これだけ追っかけていってもさ、一つのストーリーができるぐらい
面白
い
んだけど、内容を伝えずに宣伝するっていうのはどういうイメージで、どういうイメージって言いましょうか。
そういう時にも言葉が必要なんですけれど、抽象的にするんですよね、はい、具体的じゃなくて。
抽象的に。
そうです。だからハウルにおいてはね、はい、もう本当はね、一個ものすごい具体的な案を考えたんですよ。でそれをね、宮崎が手に入れてね、それを僕のところに持ってきて、こういう宣伝するんだって言いに来たんですよ。
コピーも確かに、この城が動く。
はいはい、
だから抽象的にしたんです
よ。これしかし相手がこれまでのところ糸井さんだから面白いんですよね、
まあ、糸井さん面白かったですよね。
糸井さんだってね、プライドあるしさ、特にあの千と千尋、あ、もののけの時か、あの最後に生きろっていうコピーをね、決まるまでの経緯っていうのを見ると、これは糸井さんにとっても相当今でも記憶に残ってる仕事だろうなと思うんだけど、ね、なかなか糸井さんのコピーを何度もひっくり返すというのはさ、鈴木さんぐらいしかやらないと思うんで、ただ鈴木さんの中にはきっとあるんですよね、きっとそれは当たるなとか当たらないとかっていうのがコピーで、
僕の中にあるなんていうのかな、考えがあって、はい、でそれはどういうことかっつったらね、まあ、昨今エンターテイメント、はい、エンタメとかって言われてますよね。
エンタメって言いますね。
そうするとね、なんか娯楽が先に出てるでしょ、でも僕の世代だとね、かつてはそうじゃなかったんですよ。
そうですね、そうですね、
やっぱりね、中身はね、はい、ね、面白い要素もあるけれど、はい、ね、面白くてためになるって言葉があって、ね、ためになる部分っていうのはちゃんとあったんですよ、
はいはい、
でそれを取っ払ってね、面白さだけでやるっていうのは僕はね、違うなっていう気がしたんですよ。
僕もあのエンタメってそう嫌な感じがして、ああ、つまりこう娯楽性だけ追求してるんだろうっていうふうに言われてるような気がするよね。
なんかあの面白くてためになるは講談社でしたっけ。
ああそうかそうか、
昔講談社があの面白くてためになるって昔言ってましたよね、あの金庫とかああいう、あの出してた頃ですよ、当時あの昭和の。
そうそう、一応エンターテインメント性強くても、やっぱり根っこにはテーマがあり、作家の主張があり、 その語るべき内容があるんだっていうふうに思ってたのが、エンタメって言われると、まあ、そういうのと関係なくて、まあ、おしげいいんじゃないって言われてるような気になる
んで、だから嫌だったんですよね。だからまあ、確かに、もう一方でコンテンツっていう言葉も嫌だったんですけどね。
はいはいはい。
だからやっぱりどこまで行っても作品を作る、それに徹したかったですよね。
一つ鈴木さん、まあ、世間で言われてるのは、はい、その宮崎さんはじめジブリの中にあるその人間と人間、あ、自然と人間が破壊する人間の行為とのある種の対立みたいなものをずっと持ってるんじゃないか、それはどう思われますか。そんなこうことを宮崎さんは考えてないんじゃないかっていう、まあ、い
やそれは僕ね、それで言うとね、象徴的な作品は2本、
はい、
1本はやっぱりナウシカですよね。
ですね、はい。
そう、ああいう作品がね、どういう役割を果たすかっていうのは僕自身が興味あったんですよ、
うん、
そしたらやっぱりみんな口にするようになったんですよ ね、
そうですね、
自然が大事だってこと、
はい、
そうすると映画の効用ってことについて考えましたね、
うん、
でもう一本がやっぱりトトロですよ、
うん、
ああね、子供たち見ててもね、今やね、今やってるのが当時、まああれなんですけれど、子供たちの中に、心の中に、ね、トトロって住んでますよね。
いや絶対と思いますね、
だからやっぱり作品ってそういうもんなんだなってことを思い知ったんですけどね、うんうん、だからあながちね、僕は否定はしないですよね、
うん、今の20代30代の人ね、1000人いたら1000人がトトロは、うん、ストーリーだけじゃなくて世界観や登場人物たちから分かると思う、聞いて、それぐらいの浸透度ですね。
いやだからね、
びっくりする、
これはまあ僕ね、かねがね思ってることなんですけれど、うん、こういうことがあるんですよ。隣のトトロっていうキャラクターがいるじゃないですか、はい、あれ描ける人っていないんですよ。
まあそっか、
俺ね、まずね、造形を描けない、はい、そうね、いくらね、コンピューターでやったって描けないんですよ、
うん、
それだけじゃない、今度あの上でね、ぴょんぴょん跳ねますよね、はいはいはい、あれはできるのも宮崎一人なんですよ、
アニメーション表現
なんです、ね、そうです。で、お腹を押さえるとねへこむでしょ、はい、で、僕何言いたいかっていうとね、やっぱり作品ってね、やっぱり表現だと思うんですよ。
そうですね、
うん、でそれをね、とやかくいろんなこと言ってるけれど、実はそこを見てるんですよね、
はい、絶対そう思います、
うん、だから小難しいこともさることながら表現だと思います、
は
い、
あの猫バスのね、なんかあのふわふわした感じと、なんかあの窓が、ドアが
こう、ね、開いたり閉まったりする
ね、あと電線の上をこの、うんうん、扉がね、
ちょっとちょ
っとね、
ああいうのってやっぱ
やっぱり、だから生き物に対するなんか感性があるんでしょうね、うん、
ちょっと話しております
けど、はい、
僕はこの、あの君たちはどう生きるかを見る直前にこの鈴木さんの本を読んでいったんですね。
ありがとうございます。
ただあの鈴木さんが繰り返し言ってるのは、宮崎駿さんっていう人は論理の人ではないんですと、その抽象的思考とかっていうのは一切しない人なんですって言ってた。そうなんだろうなと思って見に行くと、この映画も何かこう統一したテーマとかを見つけようと思うとなかなかできなくて、
難しいですよね。だ
からひたすらアニメーション、こうアニメーション表現というか人間のイメージの跳躍みたいなのが次々繰り返されていく、アニメでしかありえない展開なので、この映画を一言で言えって言ったら絶対言えないと思う、うん、
ただ僕本当はね、本当はあると思うんですよ、
あ、なるほど。
でどういうことかっていうとね、さっきのね、表現と関係あるんですよ。その宮崎っていうのは何やってるかっていうと、その表現に命をかけるんですよね。
アニメーション表現に命をかけ
て、それってね、ね、ちょっと飛躍させた言い方をするとエロスですよね。だから宮崎はそれを持ってるってことなんですよ。だから日本語で言うならね、ある種の官能性ですよね。
なるほど。
そうするとね、それがあるかないかなんですよ。そうすると多くのいろんな人が作品作るけれど、そのいわゆるエロス、それから官能性、それがないんですよね。
そうですね。
だからね、皆さんの、ね、絵には、あ、絵っていうの動きにはね、官能性があるって言ったのは高畑勲なんですけれどね、うん、まさにそれで、それをね、カタカナで言うんだったら僕はエロスだと思いますよ、うん、だからそれがね、多くの人にない、見てきて。
そうですね。
でそれによって面白いんですよ、
うん、
でそれがね、人間の生きるってことじゃないですかね。
うん、
だからそこに触れるからね、世界共通なんですよ。
あ、なるほど。国境関係ないってことですね、
それは
もう人間の。
だからみんな感じますよ。
まあ、感じますよね。
月刊誌ウェッジ6月号に掲載されている特集、 令和の日本再生へ、今こそ知りたい平成前史のインタビューの模様はいかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。